ハレルヤ、おはようございます、証し聞くと本当に感謝ですね。本当に悪霊が気持ちよく住んでたのに気持ちよく追い出されました。ハレルヤ、ね、本当にこう自分で気づかないんですよね、そういうのがいるっていうのね。でも学んでいく中で、あ、こんな悪霊もいる、あんな悪霊もいたんだって、ね、これは追い出さなきゃっていうね、そのプライドの例ですか、ね、自分をね、ね、その自分のことをねオープンして、ね、話せるようになったっていうことはすごい、解放がね素晴らしいと思います。主の皆を賛美します。ハレルヤ。はい、ですね、私もいろいろありましたなんかね、メッセージの前ってね、なんかいろいろ起きるのね、本当に。まあありません、そういうこと。メッセージした方は分かると思うんですけど、メッセージ送る1週間前っていうのはね、バトルです、バトル心の中のバトルね。まずは、ね、2月1日にミャンマーでクーデター。まったくね、なんでこんなんじゃろうっていうね。まあ皆さんもね、続けてお祈りくださいね。ミャンマーが本当に平和で民主化するはずだったのに、またこういうことが起きてます。ね、私もどうなるか、私のところにいろんな人が電話来るの。仁さんどうなるんですかって。私も分かりません、ね、もう祈るしかないですね、本当にね。主の御心、御国、ね、の方向にミャンマーが変えられるように続けて祈ってください。でね、いつ帰るんですかとか聞かないでください、ごめんなさい。私もますますコロナでダメだと思ったら、またこういうのも20、30、はい、とにかく、ね、続けて祈っていきます、はい。でその後私はね、なんだっけ、こうぐるぐるぐるぐる思いわずらったら、今度は頭痛が1回になるってね、これ2、3日続くんですね、私ね。やだね、本当にで、あ、そうだ、今週はメッセージだったと思っててね、だからかな、分かんないけど、とにかく、まあ、そうやって思い患ってたら、この間、昨日、金曜日、増田さんに、仁さん、メッセージするときはね、このサタンが攻撃するんです、なんでか分かりますか、そうで、なんででしょうねって、ね、教えてくれて、そのね、メッセージ通して、恵まれる人がいるから、それがサタン嫌がるんだよって。お、そうだなと思ってですね、逆にね、あ、だからね、期待して祈るべきだね。あ、主よ、今日の御言葉を通して誰かと触れられる人がいると、アメンと信じて期待するようにしました、はい。なので今日のね、なんか仁さんがどうじゃなくて、今日の御言葉通して主の御声を聞く人が今日この中で誰かいます。宣言します。主の御声を聞いて霊が解放される、魂が解放される人がこの中で誰かがいます。私は分かんないです。主と本人は知ってます。期待していきましょう。アメン。はい、お願いします。今日のタイトル一緒に読みましょう。3、はい。妬みからの、あ、もう一回いきます。妬みからの解放。妬みからの解放。はい、すごいタイトルですけど、はい。じゃあ本文読みましょうね。はい、いつものように、はい、次お願いします。ですね、購読して生きてまといきます。私が1節、皆さん2節、順番に読みましょうね。私読みます。使徒の働き17章の1節から9節です。1節私が読みます。パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと。またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。しかし、ユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで、暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いて、 イエスという別の王がいると言っています。9節一緒に読みます。はい。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。はい。今日はこの内容から、見ていきましょう。要約します。次、はい、要約一緒に読みましょうか。3、はい、パウロとシラスはテサロニケにあるユダヤ人の会堂で聖書を引用して論じ合い、このメシアがイエスであると説明しました。神を崇める多くのユダヤ人たちは信じて2人に従いました。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、暴動を起こし、ヤソンの家を襲って2人を探しました。しかし見つからないので、ヤソンと数人を町の当局者のところへ引き立てていって、こう言いました。世界中を騒がせてきた連中をヤソンはかくまっています。これを聞いた当局者は動揺して、ヤソンから保証金を取った上で釈放しました。はい、大体わかりましたか、今日の内容ね。はい、とにかく、まあ、パウロとシラスがメッセージをしたね。それで多くの人がイエス様したかった。それを見た、リューダー人たちが妬んで暴動を起こした、ね、それで、ね、捕まえようとしてヤソン、ね、を、ね、連れてって、ね、まあ、そんな話で、当局者は、まあね、びっくりして、ね、そんな話大体わかりましたね。はい、じゃあこのところで、質問いきましょう。次、質問です。質問読み者さん、はい、ユダヤ人たちはなぜパウロとシラスに反対しましたか。はい、なぜユダヤ人たちパウロとシラスに反対したと思いますか。この聖書の箇所の中に答えがあります。なぜだかわかりますか。ん、よーく見てくださいね。なんで反対したのかよく書いてあります。なんでだと思いますか。そう、誰だ、誰がいた、あ、イクさんですか、誰がいた、誰がいた、誰がいた、あ、はい、ありがとうございます。それを妬み、ね、それを妬み、何を妬み、それって何ですか。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、それっていうのは何ですか。そう、誰が二人にしたかった、多くのって書いてあるでしょ。多くのギリシャ人、またかなりの数の主だった婦人たち、ね、多分ね、2、3人したかったらね、反対しなかったと思う、ね、それとかね、大事な人、主だった人じゃなかったらね、そんなに反対しなかった。これがね、多くの人がね、したかった。しかも主だった人たち、たくさんの人がみんな2人の方に行っちゃった。ユダヤ人どういう気持ちですよね。その主な宗教指導者ね、ここではね、特に、うん、宗教指導者ですよ、うん、言ってみれば、まあ、まあ牧師とかそんな感じの人、ね、が、なんで寝たんだと思いますか。なんで寝たんだ、ね、自分たちはリーダーだ、ね、私の方にいっぱい従う、そうだったら、いいぞと思うんだけど、自分じゃなくて他の指導者に行っちゃったの。わかりますか。これがね、妬みが来るんですよ。わかりますか。他の人だったらね、何でもよかったと思うね。これがね、指導者、向こうも指導者、こっちも宗教指導者、向こうも宗教指導者、同じで、向こうにいっぱい行ったんです、人が。面白くない、全然面白くない。ここでね、ポイント、私ね、質問します。彼らはパウロの言ってることに反対したでしょうか、パウロの自身に反対したでしょうか。パウロの言ってる主張に反対したと思う人、パウロ自身に反対したと思う人、実はね、パウロが言ってる内容ね、どうでもいいの。わかります、ね、まあ、もちろんね、表向きはね、パウロがこんなこと言ってる、こんなこと言っちゃ悪いことだって言ってるけど、見て、彼らね、パウロが何言ってるかね、主張してる内容を議論してるんだけど、実はね、それじゃなくて、私このなんだっけ、ちょっと戻ってもらえます、これ何節だっけな、7節、ちょっと一つ戻りましょうか、そこね、7節、ヤソンは彼らをかくまってるんです。彼らは皇帝の 勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。パウロそんなこと言いました？パウロそんなこと言った？まあイエス様が王であるぐらいは言ったかもしれないけどね、なんかローマ皇帝に背いてとかね、多分そんなことね言ってないと思うんですね。簡単に言うと、この反対したユダヤ人たちはパウロの主張していることをよく理解してないっていうか、理由をね、どうでもいいの、理由は。理由を作ってんの。どうにか反対するために大義名分を立ててんです。わかりますか？なんか反対する材料を見つけてやろうということで、パウロはイエスはね、主の主、王の王と言ってた。あ、これは、ね、そのね、ローマの皇帝の勅令に背いてる。これで反対しよう。人が反対するときに、その表向きの理由に注目してはいけません。わかりますか？その人がこのことを言ってるっていうんで一生懸命それに議論してたらね、全然的外れだったりするんですよ。わかりますか？その人は妬みから、怖いですね。ね、妬みから反対してるので、反対するために反対してるんです。そういう体験ありませんか？そういう体験ある人、そういう体験反対されたこれね、表面に出ない理由なんですね。私は妬んでるからあなたは反対します。そんなこと言う人は一人もいないんです。だってね、それじゃ理由にならないじゃないですか。だから、もっともらしい理由を探すんです。相手の言ってる言葉のここだって言葉尻を捉えてね、大義名分立てて、ね、これはローマ帝国に反対する。ん？ね。何でもいいんです、理由は。逆に言うと。ね。人が反対してるなって。私なんか関係悪いなっていう時に、その本当の理由を知るべきです。なんか相手が言ってくる言葉で議論しちゃダメです。もっと関係悪くなります。相手がこう言ってきた、ああ、そんじゃこれで自分を直そうかって。本当はそれじゃないの。単に妬んだるだけなのこれね、私分かんなかったの最初。だからね、相手がこう言ってくるからって、ああ、それ一生懸命反論したりなんか弁明したりしてたらけで、ね、もっと関係悪くなるの反対するために反対してるんだな。ね。だから、パウロが言ってる内容なんかどうだっていいわけ、彼らは。ね。とにかく彼らを追い出したい。ね。もう多くの人が言っちゃったから面白くないわけですね。うん。はい。ということで、人間の妬みっていうのはね、恐ろしいもんです。ね。これはね、なんでこういうふうなのかってね。比べるときに、その、比べるときに。で、自分と全然違う人がなんかうまくいってもね、全然そんなに妬まないのね。自分と似たような立場の人ね、比べるね。ね、私うまくいってないのにあっちはうまくいってるとかね、あっちは褒められたのに私褒められてないとかね、なんかそういう単純なこと、感情的なことです。感情、これがこうなると、なんか頭の中でこう、なんで私はこうなるのね、向こうばっかりなんでこうなんだ、ゴロゴロゴロゴロなってきて、なんか攻撃する材料を見つけていくんですね。あの人がね、うまくね、ちゃんとやってないからだって、こんなこと言ってたとか。で、理由はどうだっていい。私たちね、まあ、いろんなこの、なんていうんですか、妬む原因になるもの、ちょっと見てみましょうか。ちょっと次。これの次。いろんなのがあります。私ね、出してみたんですね。自分で考えてみた。一番上から読んでみました。自分はいろいろな問題で大変なのに、他の人はうまくいってるとき。ありませんか、そういうこと。ちょっと自分のこうチェックしてみましょうね。こういうときどう感じるか。自分は霊的に落ち込んでいるのに、他の人は恵まれているとき。そういうことありませんか。もう誰かがハレルヤーこう賛美してるとね、家に帰ったらブーブー言うくせにありませんか、ね、ハレルヤー恵まれてる人見てね、なんか喜べない。そういうことあるんですよ。3番というか次の、自分の仕事はうまくいっていないのに、同僚の仕事は成功したとき。これ同僚っていうのがポイントです、ね、自分と同期で入ったのに、ね、あいつはうまくできて俺はうまくできない、叱られてばっかり会社でどうでしょうか。会社で働いてる方、ね、相手の成功がね、なんか面白くない私ね、まあいいや、私の話後でしますねはい、自分はテストに落ちたのに同級生は合格した。これ辛いね本当になんていうの、このなんていうの、入試発表とかの時ね、本当になんか自分はね、なんかありますかね。やっぱりね、自分は喜びたいんだけど、 やっぱね、その落ちた時のね、体験、気持ちはね、辛いですよ。なんともね、魂、なんていうのかな、まあいいや、まあ、とにかくいろいろあるんで、ね、自分は親から叱られてばかりなのに、弟が褒められるとき、ある人、そういう経験、ん、なんで弟ばっかり、妹ばっかり、そういう気持ちある人、ね、いや、ありますよ。これはね、みんなある。ね。ね。もう、昔はね、カインとアベルから始まってですね。まあ、カインとアベル。ね。まあ、そこまでいかないにしても、兄弟難しいですね。それからなんだ。もう、放蕩息子とそのお兄さん。わかりますか？あれも兄弟ね。弟はね、ね。もう、子牛をほふってパーティーしてるのに、私には小ヤギ一匹くれない。比べると、比べるんです。ね。子牛をほふって、私はヤギもくれない。ん？ずるじゃないか。口がこない。口がこない。ん？お父さん。ん？私はちゃんとやってきたのに、なんで弟はこれこれ。どうもね、昔から今も変わってないですね。はい。そういうことあるんですよ。ね、私は叱られてばっかり。あと、なんだ。自分の夫婦関係、親子関係は良くないのに、友達の友人の家族は幸せそうに見えるとき。お隣のご主人はね、優しいんですって。家でよく手伝ってくれるんですって。いやー、これがね、感情が、ね、比べない、比べない、比べない。まあいいや。なんだっけ。自分は異性とうまく話せないのに、友人はモテるとき。これやってて私急に思い出したの。あのね、まあ、今はもういいんだけど、高校生の時ね、急にね、忘れてたの、この記憶が呼び出して、すっげえモテるやつがいて、かっこいいの、そいつ。顔はかっこいいしね、ダンスはできるし、女の子がキャーキャーキャーやってんの。大嫌いだった。もう、見るたびになんていうの、ムカムカしてね、なんだあいつは。何しても面白くない、あいつが。だいぶ忘れてたんですよ、高校生の時よ。なんで？なんで？妬み。妬みよ。もう私だって人気欲しいのにね。モテないんだ、これが。あいつはモテてね、キャーキャー言っててね。面白くないね。うん。喧嘩ばっかりしました、そいつと。喧嘩する理由は何だっていいの？妬み。急に思い出した、これね。まあまあ、最近はどうだかとにかく。まあ、とにかく、なんだっけ？これ、自分はまだ独身なのに、友人から結婚しましたというハガキが届いたとき、これも急に思い出した。その年齢の方よくわかると思います。ていうか、大人もみんなそれ通ったんじゃないですか？これがね、私がね、そのなんだ、その進学を卒業してね、それがね、そういうハガキが毎月のように来た時期があった。これで、おー、あいつ、見たくない。もう引き出しの奥の方にしまっちゃうの。あ、そう、よかったね。なんかね、もうその後、ふーんってなんか落ち込むのね。なんでだと思います？妬み。妬み。これね、人には言いませんよ。でもね、この中ね、感情が渦巻いてるんです。まあ、その後結婚したからよかったけど、でもね、あのハガキはね、嬉しくなかったな。まあ、いろんなことがあります。あ、このぐらい？どう？当てはまるのあった人、当てはまることがあった人。おう。でも、言わないですよね、こんなことね、教会ではね。こんなこと、講談の前で言うのは私ぐらいかも。まあね、人間の感情っていうのはね、もう正直いろいろあるんです。私もこのメッセージ作りながら、まあ、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってきてね。じゃあ自分はどうなんだと。こういう時に、皆さん相手を祝福できますか？ね。ああ、あなたね、よかったねって一緒に喜べますか？ね。全然赤の他人だったらいいんですよ、これが。近い人。兄弟とかね。同僚とか、同級生とかね。同じような立場の人。相手をね、祝福するのが難しい。はあ、ね、共に喜ぶ、もっと難しい。ね。あいつが失敗すればいいのにと思う。じゃあ、宣教師、牧師にはそういうのがないか。とんでもありません。私もね、なんていうのかな。ミャンマーでね、何が一番怖いか。 まあ、前ちらっと言ったかもしれないけど、ね、軍事政権怖くないです仏教の迫害怖くないです、まあ、怖くないですはちょっと語弊がありますけど、いろいろありますけど、それよりもっと難しいのは宣教師同士ね、しかも同じ国なんでかね。いや、ミャンマーの牧師がね、あのリバイバルするのはね嬉しいんですよ。なんかしないけどね、こう同じ国の宣教師がなんかニュースレターでなんかうまくやってますって言うとね、あんまりフィーリング良くないなんかね、ふんって感じなんつうの、まあいいや、具体的にはちょっとだから自分がね問われました。ああ、自分の中にねまだまだこういう感情あんだなって。これ最近のことですよ、最近のこと、うん、自分がそれを一生懸命やってね成果出そうとするから、それがなんか自分じゃなくて他の人がやってるときになんていうのかな、面白くないです、要するに面白くない、うん、でもこれっていい感情じゃないですよねこういうのぐるぐるぐるぐるやってると縛られちゃうの、比べてね、劣等感、劣等感ありますか。劣等感に縛られると主の方に行けなくなっちゃうんですね。でも人生なんかこう勝つか負けるかみたいなね、競争してね、もうあいつはまあ失敗すればいい、俺が勝てばいい、こういうのが人生の目標になっちゃうと、もうなんていうのかな、人生の目標が狂ってくるんですね、方向がおかしな方向に行くの、うん、もう誰かに勝つとかね、あいつが負けて俺が勝てばいいとかね、競争してその劣等感をなんとか克服しようとして、そういうふうに、だからよく日本でもよく言うじゃない、勝ち組負け組ですか、よく言いますよね、あれ何が基準なの何を基準として勝ち組負け組言ってるの、ね、そういうので自分のアイデンティティをね、なんかこうかん、なんつうの、なんか安心させようとするのね。こうすると人生おかしな方向に行き出すんです。ありますかね。じゃあどうしたらいいか、行きましょう次。こういうの崩れてるパワーポイント、ね、妬みから解放される方法1、何ですか。他人と比べない、はい、一緒に言いましょう。他人と比べない、他人と比べない、隣の人にお互いに言いましょう。あなたと比べませんって言ってください。比べません、比べません、あなたと私違います、言いましょう。あなたと私違います、比べない、比べないね、言ってください。比べない、比べない、アメン。比べることは罪です、ね、比べたら絶対平安がない、満足しない、ね、比べたことからね、もうぐるぐるぐるぐる始まるんですね。もう人は人、自分は自分、割り切ってください、ね、前の聖なるサバサバでしたっけなんか聖なるサバサバもなんかみんななんかすごい反応があったみたいで、聖なるサバサバ、ね、もう自分と自分、 人は人、自分は自分、違うのね、それをなんかあの人は点数が良かったとかね、あの人はなんかこうね自分よりよくできるとかね、もういちいちやってたらキリがない、ね、解放されましょうね。違ってていいんです、みんな違う、アメン。違って当たり前じゃない、顔も違うのに、うん、顔も同じですか皆さん、隣の人と、ね、神様一人一人違うようにデザインしたの、ね、だからあ自分はこれでいいんだ、だから私たちの考えの中にね、あの人と同じようになりたい、あの人みたいになれたらいいのに、ああいう人になれたりって同じようになろうとする思いがあったら、それ今から頭から捨ててください。同じになれません。最初から諦めてください、ね、同じようになりたい、いいような感じなんですけど、まあいいモデルっていうこともあるけど、変にねそれが偶像になっちゃうの。そうすると自分が落ち込むの。そういう考え方は聖書的な考え方じゃありません。同じようになれないです。違うように神様デザインしたんです。オリジナルで。特別に。アメン？ねえ。だからね、そういう考え方をまず捨てましょう。ね。あの人と私違っていいんだ。ね。同じようになろうとね、あの人が受けたように私も受けるべきだ。ね。あの人は たくさん儲かってるのに私は儲からないとかね。なんかあの人はこんなに祝福されても私も祝福なんでないんだとか。比べない、比べない。スタイルも違うんです。時も違うんです。形も違うんです。ね。だから考え方をチェンジしましょう。アメン。ね。比べようとする考えが来たら、これもう頭から追い出してください。ね。2番、追い出す。ね。2番なんです。3、はい。 妬みの霊をイエス主イエスの御名によって追い出す。これですね。妬みとかって比較するということに感情にこうドアを開いてると、そのドアを通して悪霊が入ってくるんです、ね、悪霊にチャンスを与えてるのは私たちなんですね。私たちがそれに対して あの人はいいな、あの人はモテるな、あの人は儲かってるな、あの人なんでうまくいってんのに、ドア開けてる、ドア開けてる。 そこからいつの間にかこの見えない悪霊敵が入ってきて、それにぐるぐるぐるぐる縛られるんです。私はなんで愛されないって、ん、私のことなんか誰も変わってくんない、うーみたいなね、ぐるぐるぐるぐるぐる。そうするともう縛られるんです。いつも怒ってる人いません、ね、いつも怒ってる、なんでこんなの愛たもんなの、縛られて縛られてる、悪霊を縛る。これ追い出しましょう。イエスの御名によって妬みの霊出ていけ。私の後についてください。妬みの霊、イエスの御名によって出ていけ。妬みの霊、イエスの御名によって出ていけ。比べる霊、イエスの御名によって出ていけ。劣等感の霊、イエスの御名によって出ていけ。アーメン、アーメン、アーメン。解放されます。これで解放されますね。敵を見破ってください。相手が敵じゃないの、人間が敵じゃないの、見えない悪霊ね、解放されましたね。感謝ですね。はい、3番、あ、ごめんごめん、ちょっと待って。3番、神様の自分に対する特別な愛を信じるね。神様の愛は特別です。アメン。神様の愛は公平です。一人一人にぴったりの時にスペシャルな形でね、分かるように神様愛与えてくださいます、ね、神様の愛が分かんなくなるとね、人からの愛求めようとするの、分かりますか。人からね、あのお父さんお母さんが愛してくれれば、ね、夫が妻が愛してくれれば、ね、あの彼氏が彼女が愛してくれれば、なんかそういうのを求めだすとね、もうなんつうの、限界、人間の愛限界がありますよね。知ってますよね、うん、その高校生の友人6ヶ月で別れましたなんで急に言うんだろう6ヶ月、ね、人間の愛6ヶ月、ね、神様の愛は永遠、ハレルヤ。どっちがいいですか、人間の限界のある愛がいいですか、神様の永遠の愛がいいですか。神様の永遠の愛、ハレルヤ。神様の方が分かんないと、これずっと人と比べてね、苦しむんですよ。神様の愛信じましょう。じゃあどうやって分かるの。神様の愛はいつも私たちの心に注がれてるんです、ね、精霊によってその人に神の愛がいつも注がれてるのですって書いてあります、聖書の中に、ね、精霊によって今も神様は、ね、今心の中にイエスキリストを信じる者にはイエスキリストの御霊が内住してます。信じますか。見えなくても内住してるんです、うちに住んでるんです。その聖霊様は私たちを愛して、その聖霊によって私神様の愛を注がれるんです。今ここにいる一人一人にその神様の愛が豊かに注がれるようにイエスキリストを見られて宣言します。アーメン。これで溢れるときに平安が回復するんです。あ、私こんなに愛されてるのに何を変なことでこだわってたんだろう、どうでもいいわ、人と比べることなんて、人と勝つことなんて、それが大事じゃないって分かるんですよ。これが神様に出会わない限り、神様の愛体験しない限り、私たちは人間関係でいつも悩むんです。だから妬みの感情に勝利するには、解放されるには、1番、他人と比べない、ね、人は人、自分は自分。2番、妬みの霊、イエス名によって出ていけ。3番、神様の愛を受け入れます、ね、愛は妬まない。あの次の御言葉見ましょうかね。いいですか、はい、一緒に読みましょう。あ、第一コリントの13の4にこう書いてあります。一緒に3、はい、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない。アメン。愛は妬まないんですって。ね、こういう愛はね、イエス様の特別な無条件の愛じゃないとできません、ね、人の愛求めないでください。限界があります、ね、家族の愛もちろんもらったらそれがいいですよ。お父さん親の愛、ねね、夫婦の愛あったらいいですよ。でそれにね、なんか無限に求めちゃうと不満になって怒りが出てくるんですね。妬みなんです。 でも神様の愛、無条件の愛だと妬まない、愛は妬まない、ね、今皆さん自分の中をねチェックしましょう。もし誰かに反対してますか？誰かに対して苦い感情がありますか？不満がありますか？あいつに勝ってやろう、なんかそういう思いが縛られてますか？もしそうだとしたら、その思いを手放しましょう。しよう、私は彼と違います、もう比べません、彼女は彼女、私は私、私だけのためのスペシャルな神様の道が備えられています。アメン。スペシャルな時に神様、ああ私をこんなに愛してるんだって体験する時が来ます。そしたらね、こういう思いから吹っ飛んじゃいます。皆さんお立ちになってお祈りしましょう。賛美する中で、祈る中でね、主の前に立って主の愛を受けてください。これが一番必要なものです。目に見えない神様の愛でもね、聖霊様は私たちの心の中に今住んでます。じゃあ総額の中で一緒にお祈りしましょう。一斉の声でお祈りします。神の愛が注がれますように。聖霊によって神の愛が注がれますように。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているので聖書に書いてあります。主はここにいる一人一人に今特別に啓示してくださいます。私はあなたを愛している、私はあなたのもの、私の目にはあなたは高価だった、私はあなたを愛している。主の啓示を受け取ってください。主の御声聞き取ってください。ここにいる人一緒に神の愛が豊かに注がれることを今宣言します。お祈りしましょう。もしこの中で誰かあの人のせいで、あの人を許せない、あの人に対していつも苦々しい思いがある、そういうのがあったら、イエスキリストの皆によって悔い改めましょう。主よ、妬みの罪を悔い改めます。人を裁いてた罪を悔い改めます。悔い改めの祈りしましょう。ある人に不満を持ってたらそれを手放しましょう。あの人がいつも私のことやってくれない、愛してくれない、そういう思いがあったらイエスキリストの皆によって解放宣言します。解放宣言します。妬みの霊をイエスキリストの皆によって追い出します。イエスの皆によって妬みの霊出ていけ、宣言しましょう。自分の口で宣言しましょう。自分の内にあるその悪い思い、苦い感情、妬み、嫉妬、憎しみ、裁き、そういう心をイエスキリストの皆によって追い出します。宣言しましょう。聖霊の満たしを宣言しましょう。イエスキリストの愛が今も豊かに注がれています。今も注がれています。今日この瞬間、あなたの心を聖霊で満たされると宣言しましょう。聖霊によって満たしを宣言します。今日ここにいる一人一人のキリストの体の上にイエスキリストの豊かな愛が注がれています。宣言します。イエスキリストによって愛されています。愛されています。愛されています。主よ、こんなにも愛されています。特別に愛されています。主よ、スペース、神様のちょうど良い時に神様の道が示されます。神様の愛が掲示されます。その人がここに豊かに注がれます。聖霊によって神の愛を体験しますように。主よ、どうかそして神様の愛によって全ての目の前のその苦々しい思い、妬み、嫉妬、憎しみが超越して神様の愛によって解放宣言します。解放宣言します。解放宣言します。主よ、今日ここにいる人々、私たち勝利を宣言しましょう。イエスキリストの皆によって、イエスキリストの愛によって妬みに勝利した、悪霊に勝利した宣言しましょう。自分の口で勝利を宣言、自分自身に勝利を宣言してください。口で勝利を勝ち取るんです。口で開いて言ってください。自分自身に命令してください。私は勝利した、私は勝利した、妬みに勝利した、憎しみに勝利した、裁きの霊に勝利した、宣言してください。
一人一人の前に神の愛が豊かに注がれています。圧倒的な愛です。圧倒的な勝利です。もう比べない、もう妬まない、もう苦々しいもいない。主よ、解放です。勝利したことを宣言します。ありがとうございます。主に感謝します。妬みから解放された、憎しみから解放された、裁きから解放された。主よ、感謝します。自由、解放、勝利宣言します。宣言します。愛する天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を特別に愛しておくわけで、私に特別な計画があることを信じて感謝します。その無条件の愛を今受け取ります。私が主が私をこんなに愛しているので、もう他の人はどうでもいいです。他の人がどうなるかどうでもいいです。もうその人に対して思い、苦々しい思い、反対する思い、イエス・キリストによって捨てます、捨て去ります。そういう苦々しい悪い感情、不満な感情、裁く感情、不平不満の感情、イエスの名によって私の心から出ていけ。妬みの霊、私の霊から出ていけ。嫉妬の思い、私の心から出ていけ。イエスの名によって命じる、出ていけ。今ここにいる人々の魂に解放を宣言します。イエスキリスト皆によって解放されました。イエスキリスト皆によって自由になりました。勝利しました。悪霊に勝利してます。主よ、主の愛を感謝して宣言します。主よ、この時にこのキリストの体が共にこのイエスキリストの愛によって感情的に勝利できることをイエスキリストの皆宣言して感謝してお祈りいたします。アメン。